お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ギャンブル依存症に治療法はありません。しかしギャンブラーの家族や友人が自分自身に適切なサポートを得ることで愛する人の回復を助けられる可能性が高くなります。オーストラリアでは母国語で支援を受けることができます。オーストラリアン・インスティチュート・オブ・ヘルス・エンド・ウェルフェアが2021年にまとめたデータによると、オーストラリア人の約3人に1人がギャンブルにお金を使い、オーストラリアの成人の 7.2% がギャンブルによる被害を経験する危険性があることが分かっています。ギャンブルによる悪影響は金銭的被害、法的被害、精神的被害など様々な形で現れます。またこれらは本人だけでなく家族や社会的ネットワークにも影響を及ぼします。シドニー大学心理学教授のサリー・ゲインズブリー氏は対処を困難にする依存症の性質について次のように説明します。ギャンブルはオンラインでもオフラインでも簡単に隠すことができます。ギャンブル依存症はよく隠れた依存症と呼ばれますが、これはギャンブル依存症の人の目を見たり息を変えたりしても気づくことができないからです。オンラインギャンブルは家にいながらギャンブルをしたり、モバイルデバイスでギャンブルをしたりすることができるため違う次元とも言えます。オンラインギャンブルの場合、ポーカーマシンとは異なる客層にアピールしますが、それが及ぼす害は同じで、金銭的被害も同じです。サリー・ゲインズブリー氏でした。文化的・言語的に多様な人々、いわゆるカルドのコミュニティの間で、ギャンブルへの参加率が高いわけではありません。しかし調査によると、彼らは一般社会よりもギャンブルの被害に遭いやすく、またギャンブルの問題も多く経験していることが分かっています。ニューサウスウェルス州のオフィス・オブ・レスポンシブル・ギャンブリングのディレクターであるナトリー・ライト氏は、文化がギャンブリに対する考え方にどのような影響を与えるのか、次のように説明します。カルドコミュニティの人々にとって恥やスティグマが助けを求める際に大きな障害となることがよくあります。また個人が経験しているギャンブルの問題が家族にも反映されると考えることもあります。もう一つの問題はカウンセリングが西洋の概念にとらわれていることから馴染みがなく、家族内で解決しようという考えがあるのです。ナタリー・ライト氏はこのように述べました。シドニー西部に暮らすアラビア系のアダムさんは2014年からギャンブル依存症と戦っており、現在は回復へと向かっています。プライバシーを守るために名前も声も変えています。一般的に中東の文化では依存症に関わらずカウンセリングや助けを求めることはよく思われていません。私の場合、助けを求めれば家族は非常に協力的でしたが、親戚は何て言ったらいいのでしょうか、私のことを助けが必要な人とは見てくれず、何か問題がある人のように見られていました。アダムさんでした。ゲインズベリー教授はシドニー大学のギャンブル治療研究センターの所長でもあります。教授はギャンブル依存症から抜け出すためには、その個人だけをターゲットにするのではなく、広範囲で見ることが重要だと語ります。もちろん一つの側面としてギャンブルに対する本人の理解がありますが、人生における別の問題に対する反動として起きるギャンブルの管理、すなわち問題を取り巻く環境や状況に目を向けることが挙げられます。回復のためのサポートがあるのか、ギャンブル依存症であることを公表しているのか、ギャンブル依存症が大切な人に影響を及ぼしているのか、そしてそのような環境を変えることでどのように成功に導くことができるのか、ゲインズブリー教授はこのように述べました。教授によると多くの人は正式なサポートを選ばないと言います。ギャンブルに対するサポートは様々な方法で受けることができます。そして多くの人が非公式なサポートを求めます。医療従事者やコミュニティリーダー、宗教指導者、そして家族内のサポートなど適切に提供されればとても役立つものです。ゲインズベリー教授でした。またギャンブル依存症の本人のみならず、その親族や友人も影響を受けており、サポートを必要としています。
彼らはしばしばギャンブルに関連した経済的被害を経験しています。人間関係にストレスを感じている可能性があり、ネガティブな結果に対処しなければなりません。ですから、このような人たちは自分自身のストレスや苦痛のレベルを管理するために、自分自身をサポートする必要もあります。また本人がギャンブルから抜け出そうとしているかにかかわらず、自分自身をサポートする必要があります。またギャンブラーを支援したり、回復をサポートする、その支援があると便利です。ゲインズブリー教授でした。アダムさんの場合、家族の一員がカウンセリングの助けを求めたため、すべての人にとって良い結果をもたらしました。
家族が私のギャンブルについて助けを求めたため、私の回復をよりよくサポートしてもらうことができました。依存症であれば、それは時には理解を求めることすら難しいこともあります。専門家の助けを得ることで、起きてしまったことの責任は、家族にはないことを理解してもらえると思います。そうすることで、私という個人をより簡単にナビゲートできるようになったのです。アダムさんでした。アダムさんは自身にとってギャンブルから抜け出す転機はギャンブラーズ・アノニマスの存在だったと振り返ります。しかし人それぞれだとも話します。人によってはギャンブルの場に行かないことを日課にし、ギャンブルを続けるのとは対照的により自分のコミュニティに参加できるように生活を変えるという単純なことかもしれません。毎週カウンセリングに通ったり、仕事や生活プログラムを変えたり、もっと運動したりすることで成功する人を見てきました。アダムさんはこのように述べました。州のサービスでは電話、オンライン、または直接会って情報やカウンセリングを提供しています。ニューサウェールズ州政府のキャンペーン The Number That Changed Their Life はギャンブルの問題に直面し、助けを得る方法がわからない様々なコミュニティの人々を支援することを目的としています。ニューサウェールズ州で助けを求める場合は、まずはギャンブルアウェイに連絡するようナタリー・ライト氏は言います。ギャンブルアウェイのヘルプライン 1800-858-858 に電話すると通訳サービスを使うことができ、自分の言語を話すカウンセラーとマッチングされるそうです。50言語以上でカウンセリングを提供しており、ニューサウェールズ州の人なら誰でも利用することができます。ギャンブルに苦しんでいる人を支えるのに家族は本当に大きな役割を果たします。特に多様なコミュニティの場合、なおさらで、私たちはそのような人々もサポートします。ナタリー・ライト氏でした。ギャンブルアウェイのウェブサイトには、アラビア語、中国語、ヒンディー語など多言語資料もあります。カウンセリングはギャンブル依存症の人の感情的な問題と経済的な問題の両方に対処することができます。ギャンブルアウェイがサポートする人の約3分の1はギャンブル依存症の方の友人や家族で、彼らをサポートすることがギャンブル依存症の本人にとっても効果的であることが分かっています。また重要なのは、これが癒しのカウンセリングであることを伝えることです。もちろん借金を重ねていたり金銭的な問題がある場合は金銭的なカウンセリングもあります。ナトリー・ライト氏でした。まず、ギャンブルの問題を抱えている人にとっての最初のステップは、自分が一人ではないということ、そしていかにサポートを得ることが重要であるかを認識することであると、ゲインズブリー教授は言います。自分にはたくさんのサポートがあること、自分一人ではないこと、これは初めて直面する特別な問題ではないことに気づくのが重要です。まず自分の酸素マスクをつけるということを意識して、ギャンブル依存症の人のサポートに努め、専門家の助けを求めるように進めましょう。専門家は何年もの訓練を受けてきました。ですから、友人や家族が同じレベルのサポートを提供できることは期待されていません。ゲインズブリー教授でした。支援を受けるには次のサポートセンターに連絡しましょう。ナショナルギャンブリングヘルプライン 1800-858-858 ナショナルデッドヘルプライン 1800-007-007 そしてライフライン 1311-14以上、ゾーイ・トマイドーのレポートを大場由美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。